信田隆人の教育のヒントプラス。ポッドキャスト信田隆人の教育のヒントプラスは、成績が伸びる勉強の仕組みやその作り方、お子さんや親御さんが持っておくべき考え方やその磨き方、受験成功の方法や高い学力の養成について、教育コンサルタントの信田隆人がリスナーの方々の疑問に直接お答えする形でお伝えする番組です。学びを喜びに変えて社会をとことん活性化する、個別指導学院トコがお届けいたします。
こんにちは。
こんにちは。
始まりました、信田隆人の教育のヒントプラス。インタビューアーの李保木です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
じゃあ信田先生、まず自己紹介から、はい、初めての方もいらっしゃると思いますのでお願いいたします。
はい、教育のヒントプラスですね。なんかどっかで聞いたような、
そうですね、
そうですけど、
いろいろありますね。
そうですね、
ギリギリセーフ、
ギリギリですね、はい、あ、信田です。そうですね、あの今は、学習塾を経営してるんですよね。
はい、
東京の練馬区と東久留米市、
はい、
それからあと埼玉県の和光市、
はい、
3教室
で
やってます。
はい、はい、今までの経緯というか、塾をその3件やられるまでの経緯みたいなのを教えていただけますか。
そうですよね、結果的に教育業界長いんですけどね、20年以上、
はい、20年
ですけどね。もともとは大学出た後は、大学の時社会保障を研究してたんですよね、
はい、
小学部で。
小学部の社会保障、
はい、珍しいんですけど、
ちょっと教育からね、
そうそうそう、
ちょっと離れてる気がしますが、
そうですね、はい、ただ、まあ、大学生の時に塾講師とか、
はい、
家庭教師とか、
はい、
やってたんですよね。最初週2回ぐらいだったのが、気づけば、
はい、
週6回とか週7回とか
毎日ですね。
毎日、
はい、
大学行かないでなぜか家庭教師やってるみたいな時もありましたけどね。
研究とは別に教育っていうのはすごく興味を持たれてそういうことをずっとやられてたんですね。
そうなんですよね。で、まあ、大学の時は社会保障を研究してて、
はい、
で大学出た後厚生省行ったんですね。
はいはいはい、
社会保障といえば厚生省なんで。
そうですね、
まあ、今厚生労働省になってます
ね。厚生労働省、はい、はい、
私がいた頃は厚生省、うん、健康政策局、
あ、
維持課あんまり言うとね、
そう
なんですけど、
ギリギリ政府
とか、ね、
はい、練習なしでいきたいと思います、
はい、分かりました、はい、まあ、そこで官僚のお仕事やってて、
はい、
やってたんですけどね、
はい、
やったんですけど、やっぱりこうなんていうんですかね、ちょっと自分の理想と思い描いてる社会保障をね、やっていこうっていうのとちょっと違うところがありまして、だいぶ思い悩んでるんですけど、
はい、
というかあんまり悩まずにですね、
はい、
スパッと辞めちゃいましたね、厚生省は。
塾をやってから辞めるんではなく、うん、辞めるのがずっと先にポンと辞めてしまった、
辞めてしまったですね、
はい、
その時はちょっと厚生省行っても変えられないと思ったんで、いろんな仕組みを、
まあ、確かに
政治家になろうと思ったんですよね。
あ、そういう志があったので、ね、
そうなんですよ、
はい、まず政治家を目指して辞めました。
はい、で、はい、政治家を目指しました、
はい、
で政治もいろいろ大変なことがあるんですね。
そうですね、
はい、はい、すごくいい人もいれば、
はい、
怖い人もいればみたいな、
怖い人もいますね
だからやっぱり総理大臣やろうとしたんだけれども、
はい、
政治家の道も割とそんなに長い期間やらずにですね、
はい、
スパッとも諦めまして、
はいはいはい、
あ、ちょっと自分は官僚でも、ね、ダメだなと、
はい、
政治の世界もちょっと違うなと、
うん、
何やろうかな、裸になったところで、
はい、
やっぱり大学時代もね、バリバリやってた教育ビジネスじゃないか、いや、教育業界、
教育したいと、
したいと、
和光の教育をしようと、
しようと、なんですよね。
まあ、でもそういう意味で言うと、ある程度社会的な、社会保障的な話でもありますし、うんうんうん、政治的な話を、
まあ、
草の根活動的にやろうということになったんですね。それからいきなり塾3つっていうことではないかと思うんですが、
そうですね、まあ、余裕曲折ありながら
、はい、
あの官僚辞めて政治の世界辞めたとき、私はお金が、ね、全くなくなってしまった、
なくなってしまった、
全くなくなってしまった、
お金かかりますからね、
はいはい、なんで塾も作れないんで、
はい、
スーパーの張り紙の家庭教師からですよね。
あ、
家庭教師やります
ね、ま、家庭教師、
そこから、はいはい、そこから教育やりだしたので、
はあ、それが大体何年ぐらい前ですか。
それが、もう20年 ちょっと20年弱ですね。20年まだ行ってないかな。
その20代家庭教師始めますから、うんうん、1軒目の塾ができるまでっていうのはどのぐらいかかったんですか。
ね、それは、2年ぐらいです。
じゃあ2年間はずっと家庭教師さんで生計を立ててたの、
うん、そうなんです。家庭教師だと次々紹介されるんですよね。
はあ、ははあ、は、
面白いです、うん、お友達の何々ちゃん見てちょうだいとか、親戚の何々さんのとこ行ってちょうだいとか。
うん、で私はあの、うん、優秀な家庭教師さんだったんですね。
どうですかね。あの私あの人がいいんで、はい、断んないんですよね。
断ること できない。
はいはいはいはい言ってたら気づいたらもう家庭教師あの週6ぐらいやってて、でも何十人にもなったんでいよいよ見切れなくなったんで塾作ってそこに来てくださいって言って、それで塾が始まったんですよね。
あ、はい、素晴らしいですね。じゃあ逆にそこまで2年間で、まあ、あっという間ですね。逆に言
えばそうですね、
はい、1軒目の、家庭教師から始まって何十人にもなって、2年経ったら塾になってという。
そうそうそうそう、
はあ、
そうね。
それで、これはポッドキャストでいろいろな方に聞いていただきたいと思うんですが、うん、どういう方に聞いていただきたいですか。一番
これはね、これから勉強頑張ってやっていきたいんだけども、はい、だけど思うように進まないなと思ってる中学生の皆さん、ね、
中学生ですか、はいはい、
高校生とか中学生でもいいんですけども、はい、うん、勉強なんか やる気にちょっとなりかけたなと思ってるけども、なかなか思うようにいかないか、う
ん、結果が出ないとか成績が上がらないとか、そういうお子さんたちに聞いていただければいいなってことですね。
あと、じゃあどっからやっていいか分かんないとかね。
分かんない、
きっかけつかめないとか。
うん、そうですか、
はい、
じゃあもちろんそれこれは親御さんも聞いてもよろしい
ですか。もちろんです。
じゃあ
そう思ってる親御さんもね、
実はあの4人ほど娘がおりますから、はい、親の代表としていろいろインタビューさせていただきます。それではあの第1回はこの辺にいたしまして、
はい、
2回3回と続けていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
今日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では信田隆仁への質問をお待ちしております。ウェブサイト個別指導学院トコのお問い合わせフォームからお申し込みください。URL は http://www.kobetsu-toco.com。 URL は http://www.kobetsu-toco.com。 それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。 This program was brought to you by 個別指導学院トコ。 Produced by 15で話せるベトナム語著者リー・ホギ。制作協力レムトラック。ナレーションさゆりによりお送りいたしました。 Talk to you next time!